山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学教育学部長、大学院教育学研究課長の中村和彦教授にお越しいただきました。中村先生、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ようこそお越しいただきました。
はい、ありがとうございます。
中村先生といえば、昨年もこのスタジオ来ていただきましたけれども、 NHK のブンバボーンとか米津玄師さんのコラボのパプリカの監修もされているということですけれども、うん、ファンの方多分たくさんいらっしゃると思うんです。特にキッズたちが、
ありがとうございます。
今自粛期間ということでお家でお時間過ごされている方多くいると思うんですけれど、はい、うん、やはり体を動かさせない、うん、でこう運動不足になってしまって余計モヤモヤするみたいなパラドックス陥っている方多いと思うんですよね。はい、どういう風に体を動かしたらいいですか。
今紹介いただいたブンバボンとかですね、はい、あれパブリカっていうのはやっぱりダンスなので、楽しいんですね。
うん、
でこうリズムに乗っていろんな動きができますし、はい、でできればですね、子供だけじゃなくてお母さんお父さん家族の方も一緒に踊るっていうのはやっぱ楽しい。
みんなで一緒に踊ることによって、
そうです、
こうシンクロする動きが生まれて、
うん、そうです、それが面白さにつながるんですね。
あ
とは最初うまくできなくても、はい、多分大人の方はうまくできないと思うんですけど、うまくできなくてもだんだん上手になっていく、
はい、
その過程が面白いんですね。
なるほど、
それを味わってほしいなと思います。
じゃあある程度こうできるようになるまで一緒に踊るで練習を繰り返す。
そうです、
そ
うです、
それによる達成感もまた楽しいと。
はい、あんまり私はトレーニングとか練習とか好きじゃないので、
とに
かく面白く体を動かすってことが大事だと思いますね。
なるほど、はい、じゃあぜひお家で
ね、
パプリカとかも聞きながら踊ってほしいですよね。
じっくり一緒に過ごす時間がありますから、それを利用して、はい、いっぱい一緒に体を動かしてほしいなと思います。
今スタジオの外も親子の方がね来てくださっているんですけれども、ぜひパプリカブンバも踊ってくださいね。
お願いします。
踊ってるっておっしゃってます。
よかったです。
はい、さて改めてになりますが、先生、山梨大学教育学部の特徴を教えていただけますでしょうか。
は
い、
教育学部ですから、まさしく教員養成ですね。はい、先生を養成する学部なんですけども、はい、うちの特徴は全ての講師、幼稚園、小学校、中学校、高校、特別支援、その全ての講師の全ての教科の免許が出せるという、そういった養成の大学になります。でこれまあ県内で唯一なんですけども、もう一つの特徴はこれ全国であんまりないんですけど、2種類以上の免許を取って卒業するというのがうちの大学の特徴ですね。
2種類以上、
はい、例えば小学校の免許と、例えば中学校の国語の免許とか、
うん、はい、
2つの免許を取って卒業していくというのが特徴です。でそれは今やっぱり教育の世界、いわゆる学校の世界ですね、
はい、
いろんな状況があって、例えば小学校の高学年なんかは専科制といって、
はい、
だんだん担任の先生だけじゃなくていろんな先生が自分の得意な教科を教えるみたいなことになってくるんですね。いう場合には非常にうちがやってるような養成はですね、教育委員会からは評価が高いということになりますね。
そうなんですね。はいはい、教員先生になるための特別なプログラムにすごく力を入れていらっしゃるわけですか。
うん、そうですね。今だったらやっぱり小学校に英語が始まりましたから、
はい、
小学校英語のこととか、それからちょっと発達の支援が必要な子どももちょっと多くなってきました。そういった子どもたちに対するインクルーシブ教育とかですね、いうようなことに力を入れてますね。
すごくどういったことが具体的には今後必要になっていきますか。
うん、その教育の場で、いろんな状況の中で学習指導要領といってその教育の内容も変わってきますから、
はい、
それ現代的な課題に合わせているので、そういったことを学生もそうですけど、学生と教員だけじゃなくてそこに現場の先生にも入ってもらって、うちは新しく教職大学院を拡充改装しましたので、
はい、
そこには15名の現役の先生方が院生として入ってくれてますから、
じゃあ今現在先生をやっていらっしゃる教員の方が入ってくる、
はいはい、約1年間ですね、うちに来てじっくり学んでもらう、いろんな学校で実習してもらいますので、そういったことも含めてですね、実践力のある教員を育てたいなと思っています。
そういうリアルな生の声っていうのはやっぱり貴重ですか。
そうですね、絶対大事だと思いますね。もちろん基礎となる研究も大事なんですけど、
はい、
同時にやっぱり教員養成としてはそういった実践力みたいなですね、両方大事だと思いますね。
なるほど、はい、すごくきめ細やかな学生さん一人に対して教員、はい、教員というか先生が、
はい、 そうです、大体1対 1.4 ぐらいですね。
1対 1.4、
はい、だから学生1人に、学生が 1.4 人に対して1人の先生がつくぐらいの、あのかなりの
すごい少人数制です、ね、ですよね。
まあ、あの 近隣の大学は比べると本当に、2倍3倍ぐらいの、あのこう緻密さでもって教育ができているということですね。
他の大学ではまず聞かないと思います。まあそうですね、
だから学生と教員のこう距離が短いので、結構みんな仲良くやってますね。まあ、それはすごい僕は大事なことだと思ってますけど、はい、
そういったその先生との距離感っていうのが、ご自身が教員になった時もその現場で生かされるっていうことでしょうね。
まさしくそう思います。やっぱきめ細かな指導を受けた学生というのはやっぱりきめ細かな子ども一人一人にこう対応するようなね、そういった教師になると思いますから、ぜひあのそこはこれからも大事にしたいなと思ってます。
本当ですね、それは本当に大きな特徴ですよね、
はい、そうですね、はい。
具体的にはどういった学生さんたちに来てもらいたいですか？
まあ、あの実際やっぱりあの本当に先生になりたい人が欲しいですね。
はい、
まあ、あのうちは、まあ、ある意味、文系、まあ、文系としての、まあ、ほぼ唯一 の学部ですので、
はい、
やっぱりあの先生以外の、職業をですね、目指してくる方もいないことはないんですけども、
はい、
まあ、教育学部としてちょうど5年前にスタートをまた切り直しました。今までは教育人間科学部で、もう少しそのゼロ面といって免許を取らない学生もいたんですけど、今は全員が免許を取るということが前提の学部ですから。
もう全員なんですね。
そうです、そうです、はい、そういう意味で言うと、うん、ぜひあの、教員になりたいという学生さんに入ってもらいたい、
うん、
でその中で、まあ、今ちょっと教員はあの、ね、社会的に言うとブラックだとか厳しいとかですね言われてますけども、こんなにやりがいのある仕事は僕はないと思ってますね。要するにその人間を育てていくわけですから、
はい、
そういったところで、生きがいを持って力をつけて、そして、まあ、できればこの山梨中心にですね、山梨の教育をきちんと、あの根底をです、支えるような、そういった教員になってほしいなと思ってます。
これからの教育現場っていうのはどういうふうになっていってほしいなって先生思われますか？
まあ、そうですね、あのだんだん少子化になりますよね、でいろんな状況が出てくるんですけども、まあ、さっきも言いましたけど、あの子ども一人一人にきちんと対応できる、ですから大まかにクラス全体で、扱うのではなくてですね、一人の子どもの気持ちをきちんと分かって、で子どもたち一人一人をリードしていくようなですね、そういった教員がこれからは絶対必要になってくる。で子どももやっぱりそういったところで学ぶことがですね、その子 あの将来にとって非常にいい効果が出るというふうに思ってます。
あのお子さんって結構しっかり大人のこと見てますよね。
はいはい、そうですね。
だからちゃんとこう魂でこっちもぶつからないと本当の意味であっちも返してくれないなっていう
のは。その通りです。あの大人を思っている以上に子供は分かってます。例えば今のこのコロナの状況は、
はい、
大人はちょっと子供が学校に行けなくて園に行けなくてかわいそうだと思うけど、子供 のストレスとかですね、
はい、
不安っていうのは大人以上に大きいと思います。経験値がないですから、ですからそのことをきちんと大人も分かってあげる、寄り添ってあげるということが大事で、だから最初にお話したように、はい、一緒に行動してあげる、まあ、運動だけではなくて一緒に本を読むとか、
はい、
一緒に工作をするとか、一緒に料理を作るとか、そういった時間にいっぱい使ってほしいなと思ってます。
今だからこそ逆にできることって、
まさしく
そうですね、実はいろいろありますもんね。
そう思いますね、はい、
ぜひね、ブンバボンとパプリカも、はい、一緒に踊りながら、
そうですね、
時間を大事に過ごしてほしいですね、
はい、そう思います。それがまたその後の人生の糧になると思いますから、はい、
わかりました。中村先生、今日は貴重なお話をどうもありがとうございました。とんでも
ありません。ありがとうございました。
さて、今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。